ドキュメンテーション、4つ目の章は、ドキュメンテーション as a gateway to open source ということで、オープンソースへの入り口としてのドキュメンテーションですね。なんかつかみの文には、オープンソースに参加したいなら、ドキュメンテーションへの貢献が手っ取り早い、そして役に立つし始める場所になると言っています。著者の人はジェームス・ターンブルさん。アットカーター、K-A-R-T-A-R さんですね。CTO、エンパティコという会社の CTO をやっていらっしゃった当時の記事で、これ2018年の記事なので、まあ昔のことだろうと思ってちょっと調べてみると、その後は、マイクロソフトとかグリッチっていう会社にいたみたいですね。プロフィール見てみると、OSS コミュニティのロングタイムメンバー、で、10冊、おすごい、10冊のテクニカルブックス、OSS のオーサーにまつわる10冊。あ、なるほど、で、具体的な本としては、モニタリング with プロメテウス、ザ・パッカーブック、ザ・テラフォームブック、ジ・アート・オブ・モニタリング。ということで、これ結構インフラよりですね、ハシコーププロダクト系の本書いたり、監視システムのことを書いてる本が多いみたいですね。フォーマリー CTO、元キックスターターの CTO で、元ベンモってこっちの、送金会社、送金アプリをやってる会社でペイパルに買収されたとこなんですけど、ベンモの VP of Engineering。そして、アーリーエンプロイー&アドバイザー@ドッカーを、これはリビルドの宮川さんともしかしたら一緒に働いてたのかもしれないな。ドッカーの初期の雇用者。雇用者じゃない、非雇用者。かつ、アドバイザーだったみたいですね。さて、本題に入っていくと、冒頭は引用から入っていて、If you want them to RTFM,Make a better FM. これはよく見る、略語で RTFM っていうのは Read the fucking manual、クソマニュアルを読めばかみたいな言い方ですね。もしマニュアルを読んでほしいんだったら、いいマニュアルを書けっていうメッセージで、ケイシー・シエラさんのセリフとして載っています。ケイシー・シエラさんはヘッドファーストデザインパターンズの著者で、まあ Java 周りで書籍の多い開発者の方ですね。あんまり最近は、プログラマーの世界からは去ってしまわれて、あんまり視界に入ることは今はないですね。ただこのメッセージは、この人の言葉だと知らずによく使われるのを見かけます。はい、中に入っていくと、エンジニア人生の中で最も恐ろしい瞬間の一つは、行動を世界と共有する寸前の瞬間であると。それが、プルリクエストをエンプロイヤー、雇用主。これは、まあ、プルリクエストをエンプロイヤーに送るって言い方面白いけど、まあ、職場でプルリクエストを送ることですよね。プルリクエストを送ることでも、オープンソースプロジェクトへコミットすることでも、あなたは自分自身をフィードバックやディベート、時々ある批判にさらすことになると。ジュニアなエンジニアたちは特に怖いことだろうし、彼らが正しいことをしていて、サブミットをクリックする瞬間は愚かには見えないことを切に願っています。プロフェッショナルな環境では、あなたの貢献にサポーティブなオーディエンスというのは限定的なものだろうと考えていることでしょう。ホーピングって書いて、そう思っててほしいんですね、筆者的には。限定的なものだろうと考えていることでしょう。OSS プロジェクトでは、しかしながら、これはあなたにとっての最初のコミュニティとのインタラクションとなるかもしれません。あなたのコードが受け入れられ、有用であることに加えて、あなたは時折知らないことに面します。知らないことっていうのは、スタンダーズ、基準やノーム、規範。スタンダーズやノーム、プレイヤーは誰なのか、奇妙なプロセスや、エソテリックリチュアルズ、秘伝の儀式、多くのコミュニティで展開されている、アプローバルワークフロー、承認フローですね、フローや、ハウススタイルズ、まあ、ローカルルールっていうか、まあ、 そのプロジェクト特有のルールってことでしょうね。そういうものが知らないこととしてありますと。しかしながら、そういう恐怖を軽減する方法は、軽減する方法があります。第一印象を良くするのです。新しいオープンソースのコミュニティについてもっと学ぶのです。ドキュメントを書くことです。なるほど。ドキュメンテーションはいかなるプロジェクトにとっても不可欠なものです。ここハイライトされてるんですけど、しっかりドキュメントされていると主張できるオープンソースプロジェクトはほとんどなく、多くのプロジェクトはドキュメンテーションを最新に保つことに苦労しています。まあ、そうですね。で、そこ一応、まあ、言い方強いんで、過去書きがあって、いくつかの特筆すべき例外。Django、Python のフレームワークですね。jQuery、JavaScript のツール、フレームワーク。そして、SQLite はモデルイグザンプルとして、見る価値があります。こういうのが例外みたいですね。結構なんかでかいプロジェクトのことを指して言っているので、イメージが違うな。はい、次に行くと、ドキュメンテーションは多くの人にとってプロジェクトの入り口でもあります。いいドキュメンテーションに欠けているのはそもそもリーチする範囲が限定的です。これ英語特有の言い方っぽいな。いいドキュメンテーションに欠けているのは、いいドキュメンテーションの話をしているのにラックをぶつって欠けているって言ってて、逆に言うと、つまりいいドキュメンテーションならリーチする範囲が限定的ではありません。ってことだね。でドキュメンテーションに貢献すれば、あなたは新しいユーザーもしくはこう潜在的な新たなコントリビューターが、プロジェクトへ引き付けられるのを助けます。言っておきたいのは、この記事があなたがオープンソースに参加したいと仮定していることです。それは多くの人にとって複雑な決断です。特に経済や事業上のフレキシビリティ、まあ経済的事情、経済的な自由や事業上の自由がない人にとってはできてて、OSS へのコントリビュートと、エンプロイアビリティ、雇用の可能性の、スピリアス、雇用の可能性の誤ったアソシエーションも懸念となります。要は、OSS へのコントリビューションをしながら、それと、関連したエリアの仕事を本業でやってたりすると、まあ、まずいこともあったりするよねってことかな。筆者としてはもしこういった問題に興味があるようなら、アッシュドライデンは、オルターコンフとか作った人ですね。ダイバーシティ&インクルージョン系の活動をいっぱいされて本書いているプログラマーの人で、オルターコンフは結構こう、マジョリティじゃないような人が話す場みたいな形で、アメリカ中を、なんか、いろんな、アメリカ中のいろんなところでカンファレンスをやってるやつですね。たまに見かけたことがあります。で、アッシュ・ドライデンの素晴らしい記事。あ、なんだっけ？これ何の話してた？あ、筆者としてはこの OSS の話をするなら、こういった問題に興味があるなら、アッシュ・ドライデンの、素晴らしい記事である The Ethics of Unpaid Labor and the OSS Community 無償労働と OSS コミュニティの倫理っていう記事があります。記事から読み始めてみることをお勧めします。この記事さらっと見てみたんですけど、2013年の記事で、当時こう DHH、Rails 作った DHH がこう金と OSS を混ぜるのは危険だっていう話を書いてたこととかに言及しながら、こう、なんだろう、OSS と、エンジニアたちがどう関わるべきか、こう、応募者の人、これは面接の文脈でですね、応募者の人を OSS が書いていることを必須とするべきかみたいなことに対して、論じていたりするのが含まれていて、はたまたその会社のサイドからですね、会社自体はこう無償労働 で、無償労働の塊である OSS から、会社自体はすごい利益を生み出しているのに、OSS に対してどう振る舞ったらいいのかみたいな話を解いた記事でした。これは別途読んで深読みしてみたいですね。 で、このセクションではその記事を読むことを勧めていて、ということであなたが、ドキュメンテーションを通して OSS に貢献することができるいくらかの方法を見てみましょうということで本題に入っていくようです。ちょっと話戻すと、そうですね、結構興味あるのは無償労働と OSS コミュニティの倫理ってやつで、こっちのじゃないな、アメリカのソフトウェアエンジニアの仕事をしている、こう自分の立場から見た、こう職場の様子というか業界の様子っていうのは、日本とは違ってですね、僕自身日本ではいい空間、いい職場だなと思える場所ばっかり仕事していたのかもしれないんですが、こう OSS 方面に向かって何か、周りのエンジニアは大体何かやっている。まあ、バグを見つけたらコントリビュートするし、自分の新しいプロジェクトを始めて人を巻き込んだりもするし、こう、OSS との関わりのお手本になる人たちをいっぱい、周りに当たり前のように見てきた部分はあって、アメリカの職場にこう転職した時に、それ自体っていうのがあんまり、まあ、再現性がないというか、もう一度、僕が見る機会はなくなっていて、全部それらって物好きのやることみたいな分類になっていて、時間外でそういうプログラミングをしている人みたいなのはかなりの少数派だなというのが肌感としてあります。もちろん会社によってこう多くいる職場っていうのもあるんですけど、少なくともこう万人の当たり前というか、多くの人はまあやってて当然でしょうぐらいの感覚っていうのは共有できない状態です。で、個人的に僕がやってたのは、カンファレンスみたいな、こう、コミュニティのためのイベントを手伝ったり、そうだな、業務とか仕事で触ったもの自体とか、自分のプライベートなプロジェクトで触れたもの自体に、問題発生した時に、大体そういう OSS のソフトウェア起因で起きた問題っていうのは、まあ、それ自分で解決できるような解決して、プルリクエストを投げるみたいな、ことをやってるのが概ねで、別にこう有名なプロジェクトの重要な人になるなんてことはなくて、ちまちまやってる感じですね。で、周りがこう日本でやっていたのを見ていたおかげか、こうコミュニティへの恩とか貢献っていうのをあんまり本能的な理由としてやってなくて、そのさっきの無償労働と OSS コミュニティの倫理で、まあ深読みはしてない、深く読んではないんですけど、触れられていた、こう、無償労働からできた OSS で利益を出している会社は何をするべきかって言われた時に、金をいっぱい出しなさいとかそういう話、なんだろう、恩とかそういうのがあるからちゃんとなんか貢献する形を取りなさいっていう理由っていうのは、あんまり頭に馴染んでなくて、まあやっているのが普通のものみたいな感じで当時はいた気がしますね。当時っていうか、まあ今もそうかな。で、アメリカの同僚でなんでそんなにわざわざ時間外でコード書いてんだって、なんか、まあ、変なものを見るかのように、質問をされるんですけど、まあそういった時、僕もその会社の話に似てるのかもしれないんですけど、その時は、すべての OSS にフリーライダーとして乗っかってやっている、いるときに、自分が俺のプロジェクトはクールだろうっていうことが全然クールじゃないって答えたんですね。なんだろう、恩とかそういうものはないんですけど、いろんな人たちが無償で作り上げたものに乗っかって出したもの自体を自分で自慢するときに、自分はその一部には全く貢献していないみたいな姿がダサいなみたいなイメージかな。で、答えた時は結構同僚は感心してくれたというか、びっくりしていて、目から、英語で何て言ったか覚えてないけど、目から鱗だ的なことを言われた気がします。こう、採用面接とかですね、会社でする中でも、まともな GitHub アカウントって出くわすことって少ないので、あんまり OSS の活動がどうとか、まあ、どういうものをプライベートで触ってるか、まあ、仕事でもいいんですけど、っていうのを、あんまり深く読む機会って、与えてもらえないんですよね。普通に応募者の学歴とか、今まで職歴と、 まあ、触れる技術を見て終わりで、いや、正直 GitHub のリポジトリをいくつか見たりとか、その人の書いたイシューとかプルリクエストが見られたらいいのになと思うことは多いんですが、なかなかそれは叶いません。なので、まあ逆にそれに出くわしたら、すごく好印象っていう部分もあって、まあ今まで出会った人はかなり少ないですけど、僕が採用のサイン、OK を出した人は必ずそれは満たしている気がしますね。で、ただそれは、まあ、それが、で、好印象になるのは、この職場の空間だと僕だけの話であって、他の人は全然、気にしていない部分は強くて、OSS に何かやっているわけではない同僚が周りにいるわけで、その人たちは、まあまあなんか物好きが応募してきたんやねぐらいの感じでいるっぽいです。まあそれ自体も職場によりきりで、僕が他の会社に応募した時に、すごく、なんて言ったらいいのかな、いいリアクションをくれた人、きっと僕みたいな、僕が面接する側と同じ立場のような人たちもいるんだろうなというのもあるし、まあ、こういう物好きの比率が高い会社ももちろんあるんだろうとは理解しています。と、まあ、脱線しましたが、次から、この章の、具体的な OSS へのドキュメンテーションを通しての貢献の方法について、具体的に述べていきます。はい。じゃあ、OSS へのドキュメンテーションを通しての貢献の具体的な方法を述べている、他のセクションに入っていきます。まず、Finding a Project Contribute to What You Know。Finding Project : ですね。プロジェクトの見つけ方。あなたが知っているものに貢献しよう。ここで言ってるのは、多くのオープンソースプロジェクトが、プロジェクトに私が最初に触れる理由は筆者ですね。筆者が最初に触れる理由は、その必要があったからです。とてもよくわかります。取り組む新しいプロジェクトを探すとき、あるいは誰かの助けを必要としている人を見つけるとき、私はいつも使っているか、使ってみたいプロジェクトから、まあ、目を通しますと。作りたい機能や解決したい問題がそのプロジェクトにはあるかもしれません。そして自分に問いかけます。先行技術は存在するのか、自分で作る代わりに、バイイングオフザシェルフ、ショートカットはできないか。バイイングオフザシェルフは、まあ、なんか物を買って解決するのイディオムですね。物を買ってなんかショートカットをできないかというのを、自分に問いかけますと。そのために私は Google するか、動詞としての Google ですね。並列で並んだら面白いな。ここには、I Google or Search GitHub って書いてて、GitHub、Search GitHub は動詞が Search っていう。並ぶと変ですね。Google と GitHub。Google するか、Search GitHub をします。そして、助けて、やろうとしていることを助けてくれるかもしれないライブラリやツールを含むリポジトリを見つけますと。そして、プロジェクトが自分のニーズを満たしているかどうかを確認するためにリポジトリをイグザミン、調べます。いつもは簡単なヘルスチェックとしてよくメンテナンスされているかどうかを見ます。そうですね。大体考えてること同じですね、エンジニア。もしプロジェクトがニーズを満たしていたら、実際に試してみる時間です。自分で使ってみて私がドキュメンテーションを改善できるかどうか、次に試す人が楽になるかどうかを、ディターマインします。プロジェクトやそれを実施した時の記憶が新しいうちにコントリビューションズをすることが理想的です。ああ、おっしゃる通りですね。他にも紹介をしてもらうこと、プロジェクトを探す話に戻って、紹介をしてもらうことをお勧めします。もしオープンソースに取り組んでいる友人がいたら、彼らは新しいコントリビューターにフレンドリーなプロジェクトを知っていることがあるかもしれません。それは良いスタート地点になりますと。ここでは記事が紹介されていて、Write the Docs Community。には、オープンソースのドキュメンテーションの 数々の良い例や素晴らしい資料があります。ライト・ザ・ドッグス・コミュニティっていうのはドキュメントにまつわるいろんなこと書いてるウェブサイトですね。カンファレンスやったり、いろんなチップスが載ってたり、すごいドキュメントのためにこういうのがあるのは素晴らしいなと思います。はい、ではプロジェクトを見つけたら、実際に貢献していくにあたっていくらかの、ベーシックコントリビューションエチケットがあることをお忘れなきようということで、次のセクションでエチケットの話に入っていきます。はい、エチケット、新しいプロジェクトへアプローチするのはいくつかの準備段階を超えるとストレスを少なくすることができます。最初にちょっとリサーチをしましょう。多くのプロジェクトはプロジェクトが必要なことの詳細がわかるイシューズバックログを持っています。時々ドキュメンテーションにはギャップというのがあって、取り掛かるためのアイデアを得るのに最高の場所です。英語っぽいな。プロジェクトに参加している人々の感覚や、どのように他のコントリビューターたちがインタラクトしていたのかを、知ることができます。なるほど。まあ、既存の情報にいっぱい目を通しましょうと、ごもっともです。はい。エチケット2点目。コントリビューションガイドラインを見てみましょう。多くのプロジェクトは、リードミーファイルやコントリビューティングファイルにそういう情報を載せています。こういうファイルは大抵、プロジェクトへのコントリビュートの仕方を含んでいて、ブランチ、テスト、CI、コンティニアスインテグレーション、コミュニティスタンダード、コード、リンティング、フォーマッティングといったガイドラインが、存在します。インストラクションは、あなたがコントリビューションをコミュニティスタンダードに沿うのを確実にしてくれます。大事ですね。まあ、これ読んでくれないと困る時ありますよね。で、3点目。エチケット3点目。コミュニティが助けを必要としている場所を尋ねましょう。うん、まあ、人に聞けと。あなたは既存の問題を後追いすることができます。例えば、何から始めればいいのかについて、で、取り組んでいるか助けようとしているか明確にしたいと思っている人がいるかを どうかを尋ねましょう、うん、だから状況が分かっている人を見つけて聞きましょうってことですね。あるいはメンテナーに直接連絡して、助けが必要な特定の問題や領域について問い合わせましょう。これいきなり来るのびっくりするけどな。多くのメンテナーには普段の仕事があり、限られた時間でやっていて、返事がすぐに来ないかもしれないことがあるのに気をつけましょう。そうですね。彼らは過去にヘルプを志願してもらえたものの、うまくいかなかったことがあるかもしれないので、心配されることもあるでしょう。しかし、多くのメンテナーが新しい人がプロジェクトに来ることを嬉しく思っているはずです。そうですね。まあ、なんか結構でかい規模のプロジェクトなイメージがあるな。時折メンテナーから返事をもらえないこともあるでしょう。個人的な思考、あ、これは筆者のことですね。個人的な思考によるものですが、コントリビューティングを、やめないようにしています。返事がもらえなくてもやめないと。私が自分が持っている情報を使って何かに貢献します。そして、イシューによるアップデートやメールよりも、プルリクエストがたびたびアクティビティをトリガーしているのを見つけます。この文の順序むずいな。筆者はコントリビュートを、返事がもらえなくて、やめるっていうのをしないんだけど、その代わりにやってるのって直接連絡するんじゃなくて、プルリクエストとか、まあ、具体的なものを持っていってあげた方が、まあ、反応が得られるっていう、まあ、うん、まあそうだよねってことを伝授しているんですね。で、こういう場合っていうのは返事をもらえない場合、おすすめなのは、多くのコンテクストをあなたのコントリビューションの説明で提供し、あなたの意図をメンテナーに理解してもらうことです。わかる。そう、こうなんかね、自分のプロジェクトとかに、まあなんかオープンソースソフトウェアというにはでかいプロジェクトではないんですけど、自分の小さなライブラリとかに一行でイシューとかがやってきたらすごい気力を 失うんですよね。まあ1回目とかなら良かったんですけど、まあ週に1回あるかどうかぐらいのペースで受け取っていて、だいたい1行なんかエラーメッセージみたいなのが貼ってあって、デスクリプションはほとんど何にも書いてないみたいなことは多くて、まあそういうのってもう返事する気力を、なんだろう、通知のメール見るだけでそがれるんですよね。ね、それに対して、たまにあるんですけど、他の情報にもしっかりこう目を通して、その上、そういう情報も、ちゃんとイシューの上で説明、デスクリプションの中で説明してくれて、丁寧なこう修正の提案とか、問題解決に対してのヘルプをくださいみたいな書き方をしてくれてる人っていうのは、まあ、ちょっと嬉しいので、とりあえず読んで何か返したいなという気持ちになるので、この筆者の言っていることは、まあ、いや、おおむね同意しますねという気がします。まあ、こう、今の問題の前者一行のイシューで済ませちゃう人みたいなのは、そもそも貢献っていうか、まあ、書き手の都合で何か問題があって問い合わせをしているケースが多いですよね。で、続きに行くと、もちろんオープンソースプロジェクトは、歓迎ムードやフレンドリーでないこともあるのです。もし返事をもらったり、プロジェクトのイシューの動きやプルリクエストを観察して、居心地が悪くなるようなら、貢献する必要はありません。他のプロジェクトを探しましょう。と言ってて、エチケットのセクションが閉まっています。さあ、あなたが貢献できそうなところを見ていきましょうということで、具体的な貢献箇所についてここから話されていきます。はい、次のセクションは Lead Me's ですね。具体的な貢献できる箇所に入っていきます。Lead Me ファイルは私が新しいプロジェクトに取り組もうとするときに最初にたどり着く場所です。多くのオープンソースプロジェクトは Lead Me ファイルをリポジトリのルートに持っています。時々このファイルはインストール方法や使い方のインストラクションからなっています。うん、そうですね。大きなプロジェクトでは、ドキュメンテーション、リリース、プロジェクトのウェブサイトといったプロジェクトのリソースへのダイレクション、まあ、どこに行けばいいか、リンクとかですね、ダイレクションを持っています。インストールしてプロジェクトを使ってみるのに合わせてメモを取ります。あ、この人の筆者のやり方ですね。何が動いて何が動かなかったのか、何のステップが抜けていたか、ドキュメンテーションの一般的な構成や一貫性についてメモるんですね。インストール後にこれらのノートを使って readme ファイルの更新やリライトをしてみます。マジか。私がいつも修正するのは、スペリング、グラマー&フォーマッティング。スペルと文法、フォーマット。インストレーション&ユーセージインストラクションズ、フォーコレクトネス&コヒーレンシー、インストール方法と、使い方の正しさや一貫性、オーガニゼーションオブオーバーラルドキュメンテーションフォーファーストタイムユーザーズ、ファーストタイムユーザーのための、ドキュメンテーションの全体的な構成、もう一回言います。スペル、文法、フォーマット、インストール方法、使い方の正しさや一貫性、ファーストユーザーのためのドキュメンテーションの全体的な構成です。筆者の人はいつもそれを修正しようと試みると。最終的にもっとリーダブルで一貫したドキュメントができて、プロジェクトを使う他の人の助けになることでしょう。結構これやっている人を見たことないのと、結構びっくりしますね。まあ自分のプロジェクトがそんなでかくないっていうのもあるけど、なんだろう、こういう修正、タイポじゃなくて、こうドキュメントの構成が、つってガラッと変えるようなプルリクエスト来たら結構イラッとしそうな気がするんだよな。よっぽど、そう、しかも最初こう、ただインストレーションのステップやってみて、なんか構成、ドキュメントの構成自体に口出すほどになるっていうのは、よっぽどこうソフトウェア自体に理解が及んでいないと、なん下手にこう、いやー、コヒーレンシーの言葉の強さが日本語だときつくて、一貫性みたいなのを言われるのはびっくりしちゃうな。こう、筆者の人も、 まさかなと思うんですけど、いろんな、ね、でっかいプロジェクト、プロジェクトっていうか、有名な会社のエンジニアリングで偉い人をやっていて、本もいっぱい書いてる人のプロフィールからは、なんかもっとパワフルなプルリクエスト投げそうな感じはあるんですけど、こう、ドキュメントベース、ドキュメントのこう、足元のとこをがっつりやるようなプルリクエストを書く話をしていてびっくりしますね。まあなんかイメージ、固定観念みたいなイメージの気がします。こういう気持ちで触ってみたブログ。ああ、なるほど。そうだな。いや、こういう、なんか、ドキュメント書き換えっていうのが億劫になる、こう自分の気持ちみたいなのって日本の人に多いやつなのかもしんないっすね。こうなんか、触ってみたみたいなブログ、大量に、こう日本語の方が見かける気がして、なんかそういうのって本体にドキュメンテーションを送ってあげるよりやりやすいというかですね、そのフルリクエストを送ってマージされるまでに付き合うのより楽だったり、あんまり人に迷惑をかけない手段だから自分のブログの方でやってみるっていう手段を取ってるのかもしれないなって今ふと思いました。でもまあ全体として話しているのがもうちょいでかいプロジェクトのことをイメージした方がいいような気がしますね。さっきにジャンゴとか jQuery、SQLite みたいなのを例に挙げていた通り、もう少し大規模なプロジェクトを指していて、まあそういう細かいところ自体やってくれる人の猫の手を借りたいみたいな感じのプロジェクトだったら全然あり得る話ですかね。入ったことないからわかんない。はい。リードミーの次の貢献できそうポイントは、ストリングス、エラーズ、アンド、コマンズ。コードの中で、ハイライトされてて、コードの中での、リスクの少ない取っかかりが欲しいなら、ストリングス。これは、あれ、文字列という意味でのストリングスですね。ストリングス、エラーメッセージーズ、ヘルプテキスト、ノンコードランゲージエレメンツが理想的です。これらの要素は、アナザーなプロジェクトのユーザーとのインターフェース、また一つの、まあ、新たな他のインターフェース、プロジェクトがユーザーと接するための、他のインターフェースですと。使い方や、ヘルプテキストを、明確にしたいでしょう。実際に、発生している問題のエラーメッセージだってそうです。これはヘルプや使い方のテキストをいずれかに限定されるわけではありません。多くのプロジェクトはビルトインだったりスワッガーみたいな生成されたドキュメントを生成するための API を持っています。おう、なるほど、やっぱりでっかいプロジェクトのイメージなんでしょうね、この人。で、API の記述、例、エラーメッセージを新たに見直すのはそれらの分かりやすさをとても向上してくれるでしょう。加えて、スペルや文法の問題を修正することで、プロジェクトがもっと洗練されます。そうですね。別に、リードミーだけじゃなくて、コードの中のメッセージ整えるの。どうだろう。いや、ちゃんとした英語を教えてくれるという意味では僕はたまにもらって嬉しいんだけど、なんか、そういうとこじゃなくて本質的な、ところの開発を進めたいって思ってしまってびっくりするけど、そうですね、こうドキュメンテーション取っかかりに OSS に入ってこようとしている人だと考えれば、まあ納得感があるというか、プルリクエストを最初に出す練習としてもいいのかもしれないですね。はい。で、具体的に貢献できそうなところを今連続で上げてきて、最後かな、これがもうこの章の最後になってて、 Other Ideas for Getting Started と、これらのエリアに加えて他にもコントリビューションできるかもしれない箇所というのが、Adding or Updating FAQ の追加や更新、Creating How To's and Tutorial、 How To とか、チュートリアルを、作成する、クリエイティングをアップデーティングドキュメンテーションをプロジェクトウェブサイト、ドキュメンテーションを、まあ、新しく作ったり更新したりする、プロジェクトのウェブサイトを作る。なるほど。 プロジェクトのこれらのすべてのエリアが、よく助けを必要としていて、リソースが足りておらず、コントリビュートする最良の場所となります。これらのエリアは、プロジェクトのコードベースへの素晴らしいイントロダクションをもたらします。あなたがいくらかのドキュメンテーションにコントリビュートしたら、コード、機能、バグ修正がスムーズにより簡単になるでしょうと。まあそうですね。ドキュメンテーション、リードミーと似たエリアですね。もしオープンソースに、あ、これ締めの文だ。もしオープンソースに取り組み始めることに興味があるのなら、この記事があなたにセンス、まあ感覚とか良識かな、この文脈だと。センスを与えてくれることを願っています。どういうセンスかというと、オープンソースプロジェクトの使いやすさや、とっつきやすさに意味のある影響を与えることで、どのようにドキュメンテーションが、あなたの、フィートウェットを助けるか。これなんだっけ、ワンズフィートウェットで、なんだろう、あなたの足を濡らすっていうイディオムで、新しい仕事を始めるみたいな言い方の時に使えますね。はい、もう一回言うと、オープンソースプロジェクトの使いやすさやとっつきやすさに意味のある影響を与えることで、どのようにドキュメンテーションが、あなたが、新しいことに取り組むのに、新しいことを取り組むのを助けてくれるかの感覚を、この記事が養ってくれてくれるでしょう、くれることを祈ってますと締められています。はい。以上ですね。まあ、全体的にこう、筆者のキャリアのなんか強さ加減に対してはアドバイス自体はとてもベーシックなものですね。まあそうっすね。やってる人から見るとそうなんだろうけど、やってない人にはとてもいい入り口なのかもしれません。僕は個人的にこの最初の方で、ヨタ話的にこう言及されていた無償労働と OSS コミュニティの倫理、こうドキュメンテーションの本質の話ではなく、ドキュメンテーションという本に対して本質の話ではない意味でのヨタ話として、こう OSS に関わるのはどういうことかっていう部分のが興味深かったですね。そのさっきの記事を読んでみたいなと思います。